Let the shine now.皆様こんにちは、アイリンです。あっという間の師走ですが、火曜日午前10時から10時30分はちょっと心も一息、この番組をお聞きください。今日もとっても素敵なゲスト様にお越しいただきました。どうぞ最後までゆっくりとおくつろぎください。この番組はあなたの輝きを引き出し、共に学び、共に輝く NLP バッチフラワーレメディーパーソナルシードの認定校株式会社エルフの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種、福岡スタジオからお届けいたします。皆様ごきげんよう、いかがお過ごしでしょうか。2023年もあと1ヶ月、なんか師走っていう感じで慌ただしいんですけれども、今日は女子会のノリで楽しいお話を聞いていただきたいなと思っています。本日のゲスト様は FM 北九でご自身のパーソナリティもされているとっても素敵な長露恵美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、恵美子さん、心と体の修理アドバイザーって言われていて、ご自身がとっても綺麗な方なんですよ、ね、
ありがとうございます。
皆さんご存知でしょうか。私、YouTube の方でもご案内させていただいたんですけれども、長露恵美子さんが書かれた、神様のかけた食べ物の魔法っていう絵本がご縁できっかけでつないでいただいて、そして今日はまたご紹介したい絵本が教えて神様っていうのがあるんですけど、作家さんでもあり、絵も描かれていて、お習字も教えて、なんだっけ、もうとにかくすごいんですよ。たっぷりもうこの冬をどう乗り切るか、2024年の元気な過ごし方とかお伺いしたいと思います。たくさんお話ししてください。恵美子さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました。なんかいろいろね、やりすぎてて、何屋さんなんですかってよく言われるんですけど、まあ一応本業は整体師ですと答えておりますが、割合的に整体師が多いのかどうかちょっともうわからない状況になってきてます。
そうなんですね。
はい、そうですね。でも先ほどまで施術を一人させていただいて、で、ご紹介いただいたように体と心の修理アドバイザーと名乗っているんですが、ブログとかそういう SNS でね、発信したり、それからもちろん整体をする、そして、FM 北九で、この前ね、アイリンさんにもゲストで来ていただいて、はい、FM 北九でパーソナリティさせていただいたり、どれも、お習字もですけどね、心とか体のバランスを上手に取るためにやってる仕事だなと思ってるんです、すべてね。それで、体と心の修理アドバイザーということで、ざっくりまとめまして、講演活動とかも、割とね、最近は絵本のおかげで、PTA とかの講演活動も呼んでいただきまして、お話することもちょっと増えてきました。はい。
この絵本を書かれたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい。ですね、私は、整体師が本業だったんですけど、整体を学ぶ人とかもいらっしゃって、その時にこう、例えばね、絵本にも書いています陰陽五行ってちょっと聞いたら難しいんですが、影と日向ね、お昼があって夜があるとか、男がいて女がいる、それが陰と陽で、五行っていうのが1行2行3行4行の五行ではなくって、5つの種類、木、火、 土、金、水のこの5つの、性質というか、1つずつのこう、なんていうのかな、基本から体ができているよっていうのが陰陽五行の東洋医学の考え方なんですね。それをお話ししていたんですけど、ちょっと大人向けの講座とかもしてたんですけどね、大人向けの講座はちょっと難しいんですよね。で、本当はやっぱり子どもたちに、元気になってもらいたいっていうのが基本で、どうやったら伝わるかなっていうところから、絵本にしたんですけども、そのきっかけというのが、9年前に姪っ子をちょっと大きな病気で亡くしまして、で、姪っ子が病気になったのが10年ちょっと前になるのかな、1年半ぐらい闘病して、亡くなったんですけど、西洋医学でサジを投げられてですね、でもその時に私は整体師として活動していて、たくさんなんかこう西洋医学でサジを投げられた方が治っていく姿いっぱい見てきたので、ちょっとなんかまあおごりがあったというのかもしれないけれども、治らないことはないと、西洋医学で治らないなら東洋医学で治してあげるぞぐらいの、まあちょっとね、そういう気持ちで、姪っ子の施術をしたり、まあアドバイスしたりしながら、治すつもりでやっていたんですけど、やっぱり治る、病気になったのを治すのってすごく、こう治るスピードと、それから病気が進行するスピードとの駆け引きで、治るスピードが早ければ治るんだけど、病気のスピードが早い場合にはどうしても間に合わないという、まあ、現実を叩きつけられて、私は何をしてたんだろうってその時思ったんですよ。なんか、大事な、こう、ね、姪っ子に、まあ、身内に、いろんな人に、こう、健康法、ね、陰陽五行、健康法を教えてきたのに、なんでちゃんと伝えてこなかったんだろうっていう後悔があって、それで、まず最初に大人の講座を始めたのが、それをたくさんの人にまず病気になる前の予防として知ってほしいなっていうことで大人向けの講座をやっていて、ある夏休みにですね、3年前かなんか娘が夏休みの宿題をしている姿を見て、私も夏休みの宿題をしたいなと思ってですね、で夏休みに絵とか描くじゃないですか、でその気分で私も絵本絵にしたら、この陰陽五行の難しいね、お話を絵本にしたら、子どもたちにも分かりやすくなるんじゃないかな、そんなね陰陽五行の絵本なんか見たこともないから、あるんじゃないかなと思って、夏休みの宿題のように、夏休みの間に絵を描いたんです。
夏休みの宿題で絵本ができちゃう。
素晴らしい。そう、夏休みの宿題で絵描いたな。私も宿題みたいに、なんとなく夏休みの間の宿題で仕上げようみたいな、勝手な自分のね、期限も決めて、夏休みの宿題で書いちゃおうと思って書いたのが一番最初の、一作目。で、夏休みの宿題で書き出したら、まあまあ、パパッと書けたんですよ。で、お盆のですね、8月15日だったと思う。書けちゃったから、なんか、この本出したいなと思って。で、幻冬舎に、絵本出版とかで調べたら、幻冬舎が出てきて、原稿を送ったんですね、幻冬舎に。その、もう夏休みの宿題と思って書いてたら、お盆にできたから、で、幻冬舎に送って、まあ、返事が来るかどうかもわからないと思ったら、もう翌日電話がかかってきてですね。
すごい。
それで、出しませんかっていう話になって、それで、やっぱり誰でも出せないらしくて、その評価があるらしいんですよ、幻冬舎の中で。それで、その評価が何点だったとかいう話も全部されて、いやでもまあまあお金かかるんですよ。もう本当にまあまあお金かかるので、いくら評価されたとはいえ、どうしようと思ったんだけど、なんか、やっぱ出さなかったら後悔するかなっていう気持ちもあって、私が伝えたい人に、この絵本が出さえすれば、子供たちがその幻冬舎で出せば、どこの まあ、Amazon でも買える、どこの本屋さんでも注文すれば買える、うん、そういう絵本になるんだなと思って、まあ、そこはなんか両親にちょっと頭を下げて、うん、お願いしますお金を借りて、うんうん、出したのが最初の神様のかけた食べ物の魔法です、う
ん、はい、この絵本を出されてから人生観ってかなり変わられたんじゃないですか。
まず絵本を出したことで、うん、結局今回もあの PTA から講演依頼とか来てるんですけど、うん、その前の大人向けの本も何冊も出してるんですけど、うん、その時にはやっぱり声がかからなかったんですね。ただ絵本になると、まあ皆さん分かりやすいし、子供がやっぱり変わるんですよね。うん、好き嫌いが減って、うん、子供の姿が変わったという、こう、現実がやっぱりあるものだから、うん、それで、子供、親子で聞きたい、うん、聞かせてほしいっていうのは、やっぱり絵本のおかげで変わったかなと思ってます。
うん。うん。一番子供たちにこれはって伝えたいことって何でしょう？
一番伝えたいのは、教えて神様の方に書いてるんですけど、最後の方のね、ページに、教えて神様もいろんなこと書いてるんですよ。お風呂にゆっくり浸かりましょうだとかね、好き嫌い、嫌いなものから食べましょうだとか、海にね、入ってごらんとか、いろんな具体的なことを書いてるんですけど、一番伝えたいのは、後ろの方のね、4つに、まあ、よかったを探してごらんとか、間違っても何回もやり直してごらんとかね、はいって言ってみようとか、そういうことを書いてるんですけど、やっぱりよかったを探してごらんが一番言いたいことだと思います、私の中では。なんかやっぱりいろんなこと、それもちろんその姪っ子が亡くなったことをよかったになんかとても変えられないんですよ、本当は。ただ、姪っ子が亡くならなければ、当然絵本も書いてないし、アイリーンさんともつながってないし、もう、姪っ子が亡くなったということ自体は良かったではないんだけど、そのことでたくさんの良かったを彼女はお空から私に届けてくれたなって思うんですね。なので、子供たちに一番伝えたいことは、良かったがあなたの悲しい出来事、辛い出来事、悔しいこと、きっと良かったに変わるよっていうのが一番言いたいことかな。
そうですね、本当になんかかけがえのないギフトをめいこちゃんが託したって感じですよね、
そうなんです。もう本当に今でもですね、こうは言っても、今でもめいこが元気で、笑って、いつまでも一緒に冗談言っていたかったなって今でも本当に思います、今でも本当に思うんだけど、彼女が早く旅立ったからこそ出会えた方ももちろんたくさんいらっしゃって、で子供たちにこんな話ができるようになるなんてとても思って、なかったので、やっぱり亡くなったこと自体は良かったことではないけれども、その中にも嫌なこと、悲しいこと、辛いことの中に良かったのかけらってやっぱりあるのかなって。
そうですね、生かされている人間をさらに生かしてくれるというか、辛いんだけど すごくこうかけがえのない時間を与えてくれたっていう。
そうです、
そうなんですよね、そう、もう12月ってことはこれからクリスマスがやってきて、で冬休みになるじゃないですか。子供たちにこの冬このおやつだったらいいよっていうおすすめってありますか？
そうですね、冬はさっき言ったね、五行の中では水星っていうシーズンになってるんですね。寒い時っていうのは腎臓と膀胱が、疲れやすいというか元気が出なくなるんです。この腎臓と膀胱に餌になるというか薬になるものをあげると腎臓と膀胱が元気に働いてくれるから、その冬場の具合が悪くなったりとか疲れっていうのが緩和されるんですね、少なくて済む。だからね、一番いいなっていうのは豆類ですね。
お豆美味しいですよね、
お豆だからナッツだったり、それからね、あんこの入ったおまんじゅうもいいし、 チョコレート食べるんだったらナッツの入っているものだったりね、ちょっと豆類、豆ぜひ食べてほしいのはもうあのね、必ず、おせちの黒豆は絶対食べてほしい。黒豆嫌いな子多いんですけど、黒豆を絶対食べてほしいです、
その黒豆を食べると、
なったかな、
気になりますよね。大丈夫ですよ、音声大丈夫です、聞こえてます、
はい、
ね、体が整っていく、
そうです。黒豆をね、で、腎臓膀胱という水性のところが元気になると、あのいいことがあって、子どもたちにはね、骨が強くなります。それから骨が丈夫でね、伸びるので背が伸びる、それから背が伸びますよ、豆は背が伸びます。それから髪の毛がきれいになります。で、髪の毛の悩みのある人は髪の毛、それから、足がね臭くなくなります、
不思議なんですけど ね、
そんないいことがあります。
そう、もう男の子も女の子も一生懸命食べてほしいし、おせちでお家でおまみ煮るじゃないですか、ぜひね、おばあちゃんお母さんと一緒にやってほしいなって思いますね、
そうですね。で、どうしてもお豆が苦手だったら、なんかこうホットケーキに入れて焼くとか、なんかこうちょっと工夫してね、いろんなことで工夫して、そのまんまのお豆が苦手だったらちょっと潰して、ハンバーグに入れるとか、何か工夫して食べてほしいなと思います。
私カレーライスによくお豆入れます。
あ、美味しいですね、ビーンズカレーね、
美味しいし、ヘッドビーンズ、小豆も美味しいんですよ、
小豆は私はカレーには入れたことないかもですね、大豆とか入れますけど、
食感がいいですよ、
なるほど、ちょっとね固めに炊くといいですね、パチッとしたね、食感がいいですからね、ちょっと柔らかく炊きすぎると嫌いな子もいるかもしれませんので、
ね、で実は CD も出されて歌を歌ってらっしゃるので、
そうなんですよ、
リングルの代わりにぜひ元気になる神様のかけた食べ物の魔法、恵美子さん自身が歌ってらっしゃるの で、
そうなんです、
この曲をご紹介いただいて、そしてこの曲をちょっと皆さんで聴いていただきたいと思いますので、ぜひ恵美子さん自身からこの曲に、込めた思いとか、あと曲をご紹介していただいてよろしいですか。
ありがとうございます。絵本を出しまして、ね、どういう風になりたい人はこういうものを食べたらいいよっていうことが絵本になってるんですけど、ね、今言ったみたいに黒い食べ物とかね、豆類っていうのは背が伸びるよとか書いてるけど、ママ覚えるのがめんどくさい、難しいんですね。それ、学生の時に受験の時なんか歌にしたらよく覚えれたじゃないですか。
そうです。
それで歌にしちゃおうと思って、歌の歌詞をまず書いたんです。書いて、で、本当はプロの人に歌ってもらおうと思ったんですけど、これは私が公演に行った時に私が歌えた方がいいんじゃないかっていうことで、そういう流れで、本当は私もあんまり歌うつもりもなかったんですけど、やっぱり、誰でも歌えるという歌の方が親近感があるんじゃないかということで、それで歌わせていただきました。それで私がね、パッと思いついていろんなことをパパッとやっちゃうから、あだ名をつけられまして、ポップコーン恵美子さんって言われてるんですね。
ポップコーン、
それでパッと、やっとって、歌出しちゃおう、ね、絵本も書いちゃおう、出しちゃおうみたいな感じで思いついたことをポンポンやっちゃうので、ポップコーン恵美子と、そしてせっかく歌をね、もう一生出さないと思うから、この歌を出して、みんなで出したいなって、みんなの歌にしたいなということで、コーラスの部分にその時点でブログで募集してですね、コーラスを入れたい人募集して参加してくださいっていうことで、50名近くの
方に
入れてもらったのを、それこそレコーディングの時にあと上から載せてもらったという形で、たくさんの方が参加されているので、ポップコーン恵美子と仲間たちで神様のかけた食べ物の魔法、ぜひ聞いてください。
お聞きください。
泣き虫感謝さようなら。
すごいノリノリの可愛い曲ですね。
ねえ、ノリノリで歌っちゃいました、
ね。で、これね、ちゃんと体操もあるんですよね。
そうです、そうです。うん、これを体操を1曲分踊ると、ちゃんと自分の経絡、あの木、火、土、金、水が伸びるように、
はい、
そこを刺激したりするように振り付けされています。
私ね、この体操のカード見ながらうちで CD かけて踊ってました。
YouTube もありますので、踊ってる YouTube もありますので、
ちゃんとだったら結構カロリー消費するのじゃないかってい
う。そうですよ、ですちゃんとそこを伸ばしてほしいなっていうところを伸ばすように作っております。うん、
面白い、最高ですね。
うん、ポップコーンが思いついたので
パンって弾けちゃって、そのイメージでパンパンって。今絵本としては2冊ですか？神様の
絵本はですね、実はその 神様のかけた食べ物の魔法を書いた後に、書き足りなかったことをオンデマンド出版でちょっと安い形で2冊出してたんですよ。
そうです。
その2冊を1冊にしたのが教えて神様です。
この教えて神様の絵本。
そう、3冊出すって言ったらもうそんだけお金がかかるんだけど、その2冊の内容を一冊にまとめて、まあ、教えて神様を書いたんですけど、まあ、でもそのオンデマンド出版で書い出してる分の後書きにはちょっとこう詳しく書いてるので、ぜひね、教えて神様持ってるから同じかなと思わないで、その薄い本も買ってほしいなと思うんですけども。
はい。絵がね、とっても色が綺麗で可愛らしいんですよね。
ありがとうございます。
これは、絵も書いて。
絵も描きましたし、文章も書いて、
で、アーティストですよね、作
品。いやいやいや、アーティストの絵ではないんですけど、中学で美術を習っただけの絵ですよ。別にそんな小中学校で習っただけの絵です。
いやいや、なんか本当に子供たちの目線っていうか、子供たちが好きな絵、好きな形っていうのをすごく分かってらっしゃるなと思ったんですよね。
元小学校教師なので、子どもの実態としてはやっぱりちょっとこうピンとくるものはあって、子どもって意外と素直で、大人が思っている以上に神様とかに対する気持ちっていうのはすごい純粋で、お母さんが言っても聞かないけど、神様が言うならやろうかなみたいな、ところってあるからですね。だから神様の力を借りて子供に伝えたいという気持ちもありました。2冊目はですね。
はい、ね、もうこれを手に取っていただくにはどうしたらいいかっていうの、ここでお話しちゃうとちょっと時間が足らないのかな。12月は皆さんお喜びください。すべて12月4週長梅雨恵美子祭りということで、5と12が前半の放送させていただいて、それから19、26が後半ということでね、はい、この冬の冷え対策とか、これから2020年元気に楽しく過ごす知恵をいただきたいなって思うので、そんな感じのいっぱいお聞きしたいなと思うんですけど、はい、長梅雨家で一番冬に食べる食べ物って何です？
一番冬に食べる食べ物、冬限定だったらやっぱりあれですかね、鍋物みたいな、なんていうの、あったかいお汁物みたいなのが多いですかね。
ね、限定です。うどんじゃないですよね、やっぱりね。
やっぱり温まるもので、が多いと思います。生姜もよく使いますね、冬場は特にね。まあでも夏も使うかな。冷やさないっていうのは一年中気をつけてますね。
そうですね。で、お子さんに飲み物を差し上げるときはやっぱり何を気を使われてますか？
子供はですね、やっぱりジュースみたいなのをあんまり子供の頃からあげてないので、ジュースをよそに行ってあんまり欲しがらないですね。お茶が飲みたいとか、ばあちゃん家に行ってもばあちゃんがジュースをやろうかとか言うんですけど、お茶がいいって言って、やっぱりお茶が好きみたいです。飲んでるから、それを。
これやっぱり習慣ですよね。
それが
食を理解する、体で食を理解するというね。この辺のお話をね、また次週後半でた
くさんお
話ししていただきたいと思います。
はい、
あっという間のお時間ですね。本日の放送はゲストに長梅雨恵美子さんをお迎えして、インターネットラジオ夢の種福岡スタジオからアイリンがお届けしました。皆様最後までお聞きくださってありがとうございました。また後半でね、素敵なお話をお伺いしますので、楽しみにしていらしてください。それでは皆様、良い一日を。 Have a nice day and bye now。
嫌になってカーテンを閉ざして、いつの間に忘れてた優しさは、こわばって